ると当て切り破られるとも我らは常に勝利汚れを憎み罪に打ち勝ち我らは常に勝利我らは常に勝利勝利我らは常に勝利世に
三人我が名によりて集まるところに我もあるどうせくださいました主よ、このあなたの教会が満50周年の記念の時を持ち、幸いなる伝道会を4日間連続で進めてくださいました。この最後の晩、この卑しい者が神のメッセンジャーとしてあなたの喜びの知らせをお語りすることが許されております。どうぞ神が使わしたまいし者は神の言葉を保う、神御霊たまいて無限無量なればなりと、あなたの知恵と力をこの卑しきしもべに注いでください。また御前に熱心と渇きを持って 集まってまいりました愛する方々の上にも、生ける主ご自身が聖書のお約束、このお言葉をお語りくださったその言葉によって救いに預かることができますようにお願いします。しばしの時一切をあなたにお委ねしております。豊かに祝してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書を開きいたしましょう。聖書の今もお祈りにござ証しにございましたが、使徒行伝第16章、使徒行伝第16章31節から34節までお読みをします。二人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。そして彼とその家の者全部に主の言葉を語った。看守はその夜時を移さず二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ彼とその家の者全部がバプテスマを受けた。それから二人をその家に案内して食事のもてなしをし、全家族そろって神を信じたことを心から喜んだ。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。今も樋口さんの体験談がありましたが、お父さんご主人はまだ本当の意味でクリスチャンになってない、そういうケースはよくあるんです。大部分の方が奥さんは信仰しておりますが、まだご主人は反対はしないけれども。で、私の教会でも今年の5月5日この祝日の日、子供の日に召されたご主人がおります。今年は5月と6月に続けて教会で告別式をいたしました。で、反対はしない、ですからご主人がいや奥さんが教会に行くことは反対もしないが、自分は、まだというところですが、不思議なことでありまして、その人生の一番悲しいと思うような病床、肺がんだったんですけれども、その病院で決心しました。で、洗礼を受けたのでございます。まあ死ぬ間際に2日前に洗礼、しかしそれでも私は神様のお約束は成就されたわけですから幸いだと思います。全家族そろって神を信じたことを心から喜んだ。親子は一世、夫婦は二世と、まあこれは一般のこの世の中の言葉ですが、この世で夫婦であり、また次の世界でも夫婦でありたい、いやもう二度とあんな人とは結婚したくないなどという人もありますが、しかしもう一度その主人と結婚生活ができれば幸いだ、そのまあ夢がイエス様を信ずることによって実現するわけですね。全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ。この世の中でお互い夫婦がイエス様を信じていくことは、また次の世界、まあ一般分かりやすく言えば来世とも言いますが、聖書の教えでは死後、もちろんイエス様が今度再臨なさってからの新しい人生、またその親子の生活を続けていくことができる。全家族揃って神を信じたことは、この世だけの夫婦ではない、親子兄弟ではない、次は イエス様が備えくださった天国で終わりのない世界で共に神様を賛美する。だから今の樋口さんの証、夫は反対しないで共にこのチラシ配りに参加してくれた。どうぞ、これ素晴らしい見込みがあることでありますね。で、その前科そろって神を信じたことを心から喜ぶ天国がこの世の中に出張してきたようなものが、家族が皆イエス様を信じて救われている。そして先に巣立っていくもの、先に旅立つもの、後に残るものけれども、合言葉は天国で待ちましょうということです。この地震とかいろいろな問題の時に、どこそこで待ち合おうという合言葉のもとに、まあ、この度の阪神の地震は朝5時前後ですから、まあ、皆お家におったわけですが、あれが昼中ですと、主人は職場、子供は学校、主婦の方はあるいは市場、菅原市場に行っておるかもわからん。しかし、ちりぢりバラバラになったとしても再会の場所がある。共にまた家族が地上にあった時と同じように手を取り合って再会して、お互いの顔を見合って喜ぶことができる、そういう意味においてこの御言葉を想像してくださると、全家族そろって神を信じたことを心から喜んだ。皆さんのご家庭はいかがですか。家族全体がやがて天上において再会ができるというような準備しておるでしょうか。しかし、まあ、ご失敗はいりません。主イエスを信じなさい。あなたがしっかりと主イエスを信じて、折に触れ時に触れて、主人に子供にイエス様のこの福音を語っていくならば、必ず救われて親子兄弟の生活がこの世限りではない、永遠の神の御国でまた第二の我が家がそこでなされる。そんなこと本当にあるんですか。そうです、まあ、専門的な聖書のお話になりますが、イエス様がもう一度おいでになられると。一回目においでになった時はクリスマス、イエス様が私たちをお救いになるために人の形を持っておいでになられて、そして私たちの罪を引き受けて、私たちの罪の罰を引き受けて、イエス様が身代わりになってくださった。で、信ずる者は救われる。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。そしてイエス様は十字架の救いを完成し、3日目に墓の中からよみがえられて天に昇られた事実であります。そしてもう一度おいでになる約束がございます。この世の中が、この世界が、民は民に愛逆らい、民族戦争が起こるんですね。今地震、雷、疫病、文明文化は非常に極度に進んでいく。しかし食糧難だとか差別だとか、まあ、いろいろ地球が海の苦しみの始めをしている今の時代、それはイエス様が千千万万の御使いを携えて地を裁くためにおいでくださる前兆だ。まあ、世の中を騒がすような言葉を言ってはいけませんが、世紀末、20世紀もあと2年、いや1年何ヶ月で世紀末、何かが起こると皆が予感している。そのように世の中も地震だとか火山だとかですね、いろんな面で罪だとか賄賂だとか、そういうものがはびこっております。 これはイエス様がもう一度この世においでになられる前兆ではないか、いや前兆である。しかし主イエスを信じなさい。主イエスを信じている者にとっては裁きでなくして喜びの日だ。墓にある者は墓の中からよみがえり、すでにもうイエス様を信じておるけれども死んだ人々はどうなるか、墓の中から復活する。そして空中でイエス様にお会いする。今日であるならば私たちはここで生きておる。このものが、この体が時間空間を超越する栄光の体となって同じく天に上げられてイエス様にお会いする。そうすると、あれあなたも来ておりましたか、あなたもか、おお妻よ子供よよく来たな、待っておったと、全家族そろって神を信じたことを心から天国で喜ぶ時が来るというんですね。こんな素晴らしいところの約束は今お読みしましたお言葉です。二人は、これパウロとシラスという人です。礼拝のお話でこのところ足立先生がいろいろお話しくださったと思うんですけれども、パウロとシラスという人はイエス様の喜びの知らせを伝えるために遠い異国の国にやってきました。西洋の国に。ところが誤解されて牢につながれて、足かせをかけられて、あるいは首を離れるかわからないようなピンチの時でしたが、彼らは夜中にお祈りと賛美を捧げておった。すると大地震が起こって扉が開き、その手錠も離れてしまったというような奇跡が起こったわけですね。まあ阪神の大震災もありますが、ある面で家が倒れ家族が死に、不幸だ、本当に悲しいことだ。神様が生きておるとするならば、なぜこのような不幸なことを我々にお許しになったんだろうかと。日頃は神様のことをもう言葉に出さない人が天に向かって神につぶやきを言うか分かりませんが、神のなさることは全て皆よしと。この牢獄の看守の家庭がその自信によってイエス様の福音を聞いて信じて救われた。神は全てのことを愛働きて益と変えてくださるお方です。今あなたが不幸だ、なぜ私はこんなに悲しいんだろう、不幸なんだろうと思うことが、主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。この救われるということは、ただ病気が治るとか、あるいは経済がうまくいくとか、そういうこともあるでしょうが、私たちが墓場の向こうに、死の向こうに神様が永遠の国を準備をしてくださっている、この主イエスを信じて救われた人々だけが住むことのできる特権のある天国を備えている。そして全家族そろって神を信じたことを心から喜ぶ時が来る。ですから、まあ、ここ31節からのところを見ますと、二人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。あなたが信仰から脱落しないで、朝のような祈りに聞きたもイエス様に祈るならば、あなたの家族がたとえキリスト教大反対者で今あろうとも望みを捨てることはありません。神は熱心なるあなたの祈りに耳を傾けてくださるのです。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。天国の民となることができます。13節、32節にはその 一つのプロセスとしまして、彼とその家の者全部に主の言葉を語った、福音を語った。看守はその世時を移さず二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ彼とその家の者全部がバプテスマを受けた。その地震のどさくなさの真ん中でありまするが、家族たちは取り乱さずパウロから福音を聞いて信じて洗礼を受けて、そして家族全部が救われ、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ。これが天国の出張所、素晴らしい家庭であります、ホームであります。で、そういうわけで今日はこのイエス様を信じてみんな救われてクリスチャンホームになるということがいかに幸いのことか、一つ認めていただいて、まだ家庭が家族がクリスチャンばかりでないとするならば、どうぞ失望しないで、ますます信仰を持って祈って約束を握っていただきたいと思うのです。まあ、これが今お話したところは大体のその使徒行伝のところの大地震のピンチの中で救われた。もしあの地震がなかったならば、私たちは現世で生きているときは家族、親、兄弟、夫婦として生活したけれども、死後はどうだろうか。この世の中は心が違っておろうと憎しみをおうても、この世の中は家族として住んでいる場所です。しかし死後の世界、天国というところは、家族だから、名字が同じだから、籍が入っているから一緒に住めるというものではありません。天国は性質、愛の心のある人だけしか行けない。だからこの世では喧嘩をしながら、憎しみながら夫婦、親子、兄弟が過ごすことをしますが、神が我々のために備えくださった永遠の御国は、性質によってグループになるわけです。人を恨んだり憎んだり、そういう人はたとえ夫婦親子であっても、死後の世界は別々、天国か地獄か。天国地獄を切り言い始めたな。からどこでも宗教はそんなこと言って人を脅したりすかしたりするんだ。そうじゃありません。聖書は天国の実在もまた地獄の実在もはっきり教えております。聖書は神様のお言葉です。どうぞ信じて、これからまたお話しますが、受け入れてください。で、ここでそれらに関する、全家神を信じて、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ、そして天国に行って涙も悲しみもない永遠の家族生活をイエス様を礼拝しながら行う、これが私どもがこの地上に生まれてきた、生きておる一つの大きな目標ではないでしょうか。母親はその自分たちの子供が放っておきますと罪を平気で犯して、あの分ならば天国へ行けるどころか地獄に行くと、せっかく苦労して育てた我が子をみすみす地獄に行くような目に合わせてはいけないと思うんです。ちょっと最近ラジオスイッチひねりましたならば、人生相談がありました。で、どういうことを相談しておったかと申しますると、中学生の息子がこの頃どうもおかしい、なんだか沈み込んでいる、やる気がない、勉強もしない、外にも出ない、学校拒否に、登校拒否にさえなっている。調べてみると、聞いてみると、つい最近、おじいさんとおばあさんが、バタバタと亡くなった。この人が死ぬということ、昔と今とだいぶ違うと思います。 昔は皆この畳の上で自分の家でおじさんおばあさんなど死にましたから、子供でも人が死ぬということがどんな意義あることか。吐く息、吸う息、だんだんと弱くなり、あ、今度はもう呼吸止まったんじゃなかろうかと思っていると、そういうこの光景を昔の子供たちは家で人の死ということを見たわけですが、今は病院で死ぬことになっておりまして、おじいさんが死んだ、おばあさんが死んだけれども、その死ぬ瞬間のことや死の苦しみなど見ることなく死人を迎えるようになっております。しかしまあその少し落ち込んだ中学生は、自分の家でおじいさんおばあさんが息を引き取ったのではないかと思います。でその姿を見ておったので非常に悩んだ。なぜ人間は死ぬのだろう、なぜ人間は死ぬのだろう、死んだら一体どこに行くんだろうということが、その中学生の心の中から離れなくなってしまった。皆さんご自分の家庭の子供が、男の子であれ女の子であれ、子供がそういう難しいことを考え始めて落ち込んで悩んでおる、これ真面目な人間の姿と思いますが、しかし母親がそういう悩んでいる子供にどういう答えをするか、話すか、皆さんだったならばどういうように言いますか。なぜ人間は死ぬのだろう、死ねばどこに行くんだろう、僕も死ぬんだ、いろいろそういう死という問題を考えてきたときに、たとえ親であっても子供を諭すことができない親が多いのです。必ず死んでいくことは分かってるけれども、その死の大事な子供がそういう死ということを考えて苦しんでいるときに、親はどうして解決しますか。相談するところがない。そこでラジオ相談、ラジオ人生相談をしたが、何と言ったか、ラジオの回答者は、困ってしまったんですね。そして婦人会館に行ってごらんなさい、婦人会館ではそういうことを悩みを聞いてくれるでしょう。さて婦人会館に行ったとしましょう。婦人会館の職員は、なぜ人間は死ぬのだろう、死ねばどこに行くんだろう、私が死んだら地獄に行くんだろうか、天国に行くんだろうか、天国に行けるんだろうか、地獄だろうか、そういうような悩みを持った母親、女性の悩みを婦人会館の職員が分かるように教えてくれるでしょうか。無理だと思うんです。この人生の死とか生とか、こういう問題について多くの親は分からずしまいで弱っている、困っておる、自分さえも分からない問題なんです。もし今日この人はなぜ死ぬのだろう問題、誰かに問われたならば、はっきりと答えができるでしょうか。昔明治時代によく読まれた本の中に、尾崎紅葉、もちろんあの金色夜叉もありますが、多分ホトトギス、竹子と波子の別れの悲しい物語、波子はなぜ人間は死ぬんでしょう、千年も万年も愛するあなたと一緒に住みたいのに、そういう心を引きちぎって死んでいかなければならない。昔は 結核というのが流行って、結核にかかるともうダメだと言われたような時代ですから、結核ということになっておりました。美人が薄命、美しい人は命が短いそうです。だから美人でなくても失望することはないと思います。長生きができますから、まあ、これは冗談でしょうけども。さて、その人間誰もがわからないが、その問題に突き当たって食べることも仕事をすることも勉強することさえも手につかない。なぜ死ぬのだろう。死が怖い、死ぬることが恐ろしい。考えると夜でももう眠れなくなる、まあ、ノイローゼになってしまう。人間はなぜ死ぬのか。聖書はそういうことについてはっきり答えをしてくださっています。罪の払う値は死なり。私どもが罪という仕事をしますと、ご褒美に死がもらえるとですね、罪の払う値は死なり。人間最初はアダムとエバが神様によって作られたのです。私たち人間は猿からの進化ではありません。天地創造の昔、神様は人を地の塵から作った。だから我々の体は塵になる、故郷の土に帰りたいと。戦争が終わって、そして都会にどんどんとこう若い人々が流れ込んできました。そういう人々によって日本の社会、日本の経済は実に栄えましたが、そういう人々がもう50、60、70、80になっております。都会生活にも飽いた、故郷の土に帰りたいと U ターンを願う人々が多くなっておるんであります。で、神様は創造の昔に人間を地の塵から作り、鼻から息を吹き込まれたということは、神の形のごとく人の心の中に魂を吹き込んで植え付けてくださった。ところがその人間の大先祖であるアダムとエバが悪魔にそそのかされて罪を犯してしまったんですね。まあ、ご存知の話です。長いこと教会に来ておられる方はみんなこういうことわかるんですが、まあ、一つお許しを願って初めて聞くと思ってください。神様はこのエデンの園の木の実はあなたたちが自由に食べることができる、ただし園のエデンの園の中央の知恵の実と命の木の実だけを食べてはいけないと命じられたのに、悪魔に惑わされてアダムとエバは知恵の実を食べてしまった。神様はその彼らが禁じられた木の実を食べる前に、この中央の木の実を食べるならば必ず死ぬ、死ぬから決して食べてはいけない。神様は人間を試しておられたんです。神様の言うことを、私の言うことを人間は本当に聞くか、服従するかどうか。ところが悪魔にうまく騙されて、女エヴァは賢くなる、美しくなる。女性は美しいという言葉にはもうすぐ騙されてしまうんです。まあ化粧することが悪いとは言いませんけれども、お年を取った方が二十歳代の娘のような唇真っ赤なですねお化粧していると綺麗とは思えないように思いますから、人年相当にどうぞ身だしなみはやってください。やはり着飾るわけじゃないけれども、その人の人格と、まあ、いろんなお職業や家柄やいろんなものでたしなみことは大事だと思います。それでアダムとエヴァが神に逆らって罪を犯した。 その木の実を食べるならば必ず死ぬと。でこの死という言葉は私たちが体だけが死ぬということを普通連想すると思いますが、アダムとエヴァが神に逆らってその木の実を食べた瞬間、霊的死というのがあるんです。神様から離れてしまう、命の源である神から遮断される、感動される、追放される、失楽園、エデンの園から追放された、神様との交わりがなくなる。その結果肉体が死んでいく。だから私たちのこの肉体の死の原因は、先祖アダムとエヴァが神に逆らって罪を犯した結果、命の源から離れた。ちょうど生け花のようなものです。きれいに今花が咲いておりますが、幹からは、根からは遮断されて、あの瞬間死んだんです。だから生け花には桃の花を生け花にしたけれども、生け花の桃の花が今年は大きな桃の実を結んだ、そんなことないと思います。死んでるからです。水は吸ってるけども、桃の木として生きるに必要な、その実を結ぶに必要な栄養分は幹から来ない、切られている。けれどもこの生け花長持ちするわ、もう一週間も生き生きと花を咲いておる。けれども実は切られて死んだ生け花。だからある人々はその、まあ、これをここまで言ったら生け花の去る方に失礼になるからですが、まあ、生け花はそういうものだと。人間の先祖アダムとエヴァが神に逆らった結果、命から絶たれた、神から絶たれた。我ら人間は生きておるけれども本当の生き方ではない、神から離れた生き方で、だからそういう人生はわがまま、気まま、あらゆる罪を平気で犯すような恐ろしい人間の生活をしているわけであります。そしてその神から離れているがゆえに人間の体は死ぬ、死を迎え、さらにそれで終わりではない、聖書には第二の死ってあるんです。神様の前に出て裁きを受けて、第二の死である地獄に放り込まれる。皆さん、地獄などはない、地獄極楽はこの世にあるんだと仏教の教えでおっしゃる方もありますが、神のお言葉である聖書には天国の実在、地獄の実在を教えております。だから神様の御前に立って人のひとたび死ぬことと、死にてのち裁きを受けることが定められておるんです。神様の御前に私たちは立って、この世で成したことを全部打ち明けなければならない。たとえこちらが罪を言い表さなくても、神様の前に記録がある、命の書の記録がある。人間の世界でもテレビなどビデオなどで録画ができるような時代です。知恵力に満ちた神様は、私たちが生まれてから死ぬまでの心で思ったこと、手で行ったこと、足で歩いてやったこと、頭の中で考えたこと、すべて私たちが神様の御前に立ったとき、ちょうど裁判官の前に立ったとき、私たちの一生がパロム縄のごとく映ってくる、走馬灯のごとく小さい時からの罪がそこに神の前に映し出される。弁解の余地もない、言い訳の余地もない、これが実は私たち人間の姿です。だから私たちは死ぬるのが怖いんです。なぜ死ぬのが怖いか、それは神の前に立って善をしても悪をしても全てキリストの裁きの座の前に立たなければならない、ごまかしが効かない。 ヘマをした人が今も新聞テレビでそういうこの一つの公務員にしても誰にしても罪が暴かれているんですか。うまいことをごまかした人もあると思うんです。人の前では罪をごまかしても神様の前では罪をごまかすことはできません。そして神の裁きを受ける、地獄の刑罰を受ける、それを私たちの心は知ってるんです。私たちは生まれながらに人間として作られた。人間と動物の違いは、私たちには魂があって、自分がこの世で成したことは全て知っておる。時が来ると神様が思い出させる。神様が私たちが忘れているものを全部暴露する。我らは裸にて神の前に立たなければならない。心を裸にするんです。今は衣装を着て服を着て体を隠しております。ところがまあこの着物脱いで洋服脱いでしまいますると、どこそこにあの人にはあざがある、みんなわかります。神様はその肉の皮の底である心の中に持っているところの罪をことごとく暴露する。そして裁きを受ける。ですから怖いんです、死ぬのが。私は死ぬのは怖くないという人があるならば嘘をついているんです。神はおっしゃっております。義人なし、一人だになし、善を行う者なし、誰もない。人は皆生まれながらの罪人だ。先祖アダムの罪を引き受けて、我々は皆罪の遺伝性を持っているんです。この頃遺伝子組み換えいろいろありますが、そのおそらく遺伝子の中にアダム・エヴァの罪の性質の遺伝子があるんですね。それを頭、知恵知識では納得しないが、心は知っておりますから、自分が犯した罪を自分が責めて、そしてこの罪のゆえに神の裁きを受けなければならないと。罪があるから、罪が解決されていないので恐れるんです。そこでどうすれば私たちはその罪を解決するか、それが主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われる。罪の呵責から解放される。私たちは皆誰も知らないけれども、自分が人に隠れて犯した罪を知っておるんです。だからでそこで苦しむんです。これを呵責、良心の呵責。神様は人間を神の形のごとく作られた。道徳的、人格的、良心的な人間として神様は私たちを作られた。決して我々人間は猿からの進化ではない。これだけはどうぞ覚えておいてくださいよ。猿からの進化だと思うから悪いことを平気でするんです。神様はアダムとエヴァを完全な人間として最初から作られたんです。進化したんじゃないんです。神様はアダム・エヴァのもとに世界中のその動物、鳥、蝶など皆集めて名前を付けよう。それぞれ動物に名前があるのはアダム。アダムだね、エヴァさん。これ首が長いからキリンとしよう。そうですね、とこういうわけで二人で相談したと。神様は人間を神の形のごとく作って、神に代わってこの地を治めるように。アダムとエヴァは、今の我々と同じように完全な知恵がある、良心がある、正義を喜び罪を憎み、人を愛することを尊び、こういうようにアダムとエヴァは作られたのですが、悪魔にちょっかいかけられて自己中心になって、人のことなんかどうでもいい、 自分のことだけで考えるような自己愛、他人を愛するという思いなどは全部悪魔に売り飛ばして、そして人間我々の心はエゴで自己中心でそういうものになってしまう。そしてその遺伝性があるので犯罪、自分が責任ある行動で罪を犯すようになったのです。その罪がありますので、罪を持っておるので人間は怖いんです。泥棒した人は警察官を見ると逃げてしまう。昔聞いたお話ですが、アッシアの近くのアッシア川というのが川があって、夜月夜の夜巡査がこう見張りをして歩いておった。そうすると前を歩いておった一人の人が急に走り出した。おかしいと直感して追っかけて捕らえたら、迷宮入りになろうとしておった犯人だった。嘘つき泥棒した者は後ろから人が来る、あ、警官だ私を追っかけているのではなかろうかと、悪しき者は追う人なけれども逃げると。ちょっとカタカタと雨戸が動いた、あれ警察か。罪を犯している者には一瞬の休みもない。そして後ろの警官を見てびっくりして逃げていくぐらい、人間は罪を犯していると安心がない。誰でも皆知っている罪には罰。そして神様がそういうものに対しては良心を呼び覚まして、忘れた罪を思い出させる。それで人は皆罪をの解決ができていませんから、人のひとたび死ぬことと死に手のち裁きを送ることが定められている。聖書を読んだことがなくてもその聖書の真理が神が我らにくださったこの良心に響いてくるので、死が怖いのです。死が怖い。どうしたならばその死の恐怖から解放されるか。主イエスを信じなさい。イエス様はあなたがその自分自身を責め立てる罪を、この罪のないイエス様が引き受けて十字架の上で死なれた。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。まずあなたがイエス様を信じなさい。32節には、そして彼とその家の者全部に主の言葉を語った、主の言葉を語ったということは、イエス、主イエスを信じなさい。なぜ信じなければならないか、なぜイエスキリストを信ずれば罪が許されるかこと、細かく福音を語ったんですね。信仰は聞くにより、聞くはキリストの言葉による。信仰ということは聖書のお話をまず聞くことが第一だ。聞かなければ何もわからない。聞かなかったがために大損をした。名古屋のまあ有名な人といえば横井さん、ガム島で28年間も生活しておった名古屋の方です。中から出ることができませんでした。おそらくビラも見たと思うんですね、飛行機から落としてくる。しかし28年目に日本に帰ってきた。28年前に戦争が終わったことを聞いておれば、ビクビクしながら28年間も密林の中で逃げ隠れしなくても済んだのに、横井さんの青春は28年棒に振ってしまったんです。そのためかいい奥さんをもらったんですね、京美人の。まあ遅い ものに福があるといえばそうですけれども、知らないがため、聞かないがため、だから主イエスを信じなさい。なぜ信じなければならないか、なぜ信ずる必要があるか、彼とその家のもの全部に主の言葉をパウロは語った。天下にキリスト様のほかに救いはありません。先祖代々仏教の家であっても仏教には救いはない。ある神学校に仏教の大家を、博士をお招きして仏教のお話の講義を受けました。神学校の学生が、先生、仏教には救いはあるのですかと尋ねた。その先生は、仏教には救いはありません、悟りがあります。皆さん、この救いと悟りは違うんですよ。悟りというのは、まあ、簡単に、時間が来ましたか、簡単に申しますが、死という問題の一つを取り上げても、死は、人間というものは生まれた以上は必ず死ぬんだ。死ぬのだから、生きたい生きたいと思うところに煩悩が働くんだ、悩むんだ。自然界のものと同じように、春芽が出て花が咲き実を結び、秋冬になって木の葉は帰って死んで、そして肥やしとなってまた木に帰ってきて、来年また花が咲き葉っぱが茂るんだ。しかし、だからそのように悟れば迷いは下脱する。人間の迷いは悟りの息でもってふっと吹き消すような、これを涅槃と言って悟りだ。だから思い込みだ。しかしキリスト教には、主イエスを信ぜよ、罪のないイエス様が我々に代わって十字架の上で神の裁き、罰を受けてくださったから、信ずれば許されるんだ。念仏唱える必要もない、題目唱える必要もない、山の登りをする必要もない、滝に打たれる必要もない、難行も苦行もいらない、比叡山を40日かかって走り回る必要もない、何の善行をしておらなくてもいい、寄付をしていなくてもいい、神はイエス・キリストに免じて山ほどあるあなたの罪を、こよ心安かれ汝の罪許されたり許して、地獄行きの者に、この背中にこの人間は地獄行きだと切符がついているんです。名札が、エブ札が、それを十字架という乗り換え駅で降りて天国行きの列車に乗る、これが救い。だから主イエスを信じなさい。あなたはあなたの罪が許されているのを知らないんです。今から2000年前、あなたのためにイエス様は死なれたのです。あなたの母が、あなたの父が、あなたの兄弟、妻、夫があなたの罪を引き受けて死んでくれますか。死んでやりたいと思っても、その人にはその人の罪があって神の裁きを受けなければならない。人は皆それぞれ自分の罪のために死ぬんです。罪の払う値は、罪を犯した人の受ける給料は死です、地獄ですと聖書ははっきりしている。しかし神の賜物は、しかし神様は愛なるお方です。あなたの罪を許してくださいます。あなたが一度も罪を犯したことのないものとして認めてくださる主イエスを信じなさい。さらば、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。こんな話はお父さんに聞かせたらよかったのにな、あの頑固な親父め。そうじゃない、あなたが今イエス様を我が救い主と信じなさい。そうすれば家の中が、歯車がごとっと動くんです。年月はかかるか分かりません、主人が救われるんです。私の教会で、そういうわけで、死ぬ 2,3 日前に洗礼を受けた人が何人か本当におるんです。ああ、自分はもう危ない、分かってくるんです。そうすると日頃、妻が うるさいごとくキリスト教のことを話した。それしか頼るものはない。洗礼受ける、教会の先生呼んできてくれ。こういうわけで何人かの方が洗礼受けました。いや、東京に寄った私の兄もその口です。死ぬ何週間も前です。洗礼受けさせてくださいと。まあ女先生牧師さんですけども、私のようなものでも洗礼受けてもいいですか。そして病床で洗礼を受けて救われて、その西落合教会の教会で告別式をさせてもらいました。まあ元気な時に信じてくれる方がいいんですけれども、神様のご計画もいろいろある。元気な時に信仰したら、こういったあの人が救われて信仰したはいいが、また道楽をし始めるかわからんから、もう死ぬ前に首を掴んで洗礼受けらせて、そのまま天国行く方が私は安心だという奥さんもおりましたが、それもそうかわかりません。しかし主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も必ず救われます。そして全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ。もし地震が起きたら、今度はお前はあそこの学校に行き、蓮宮の学校に行きなさい、区役所に行きなさい、お互いの合言葉で家を出ていくが、やがてそういう場合は集まって親子再会する。全家家族揃って神を信じたことを心から天国で喜ぶ時が来るんです。そこは別れも悲しみも苦しみもない、永遠にキリスト様を中心に神様の前において幸いな賛美と喜びの生活が、この主キリストを信ずる者に約束されている。でこの条件としまして、キリストを信ずる、心で信ずる、そして聖書の言葉を聞く、そして彼とその家の者全部に主の言葉を語って、教会に日曜ごとに集まって聖書のお話を聞く。信仰は聞くによる、聞くはキリストの言葉による。そして洗礼を受ける。その家の者全部がバプテスマを受けた。バプテスマというのはイエス様と一つになるということ。イエス様と一緒に死に、イエス様と一緒によみがえり、罪の好みは今死にて、罪の自分の性格は死んで、愛に満ちたイエス様を心に宿して、それから何時の敵を愛せよ、許せるようになるんです。アリストは10年前20年前の人から受けた仕打ちを昨日受けたような言葉で怒って憎んで恨んでわめき立てて、もうあれは10年20年前のはずなのに、まだあのように恨んでおる。しかしそういう恐ろしい思いがイエス様は全部取り除いて、心に安心喜びをくださるんです。嘘ではありません。私がお話したことは皆聖書の神様のお約束のお言葉でございます。こうして伝道会に皆さんご出席してくださったということは、神様から招きを受けて選ばれておるんです。自信持ってください。この天地宇宙万物を作った神様があなたを愛し、あなたの親となり、あなたを導いてくださるんです。どうぞ信じてください。信じて確信を抱いてください。お祈りいたしましょう。山本先生にお祈りしてもらいます。
では一言お祈りをさせていただきます。前科家族そろって神を信じたことを心から喜んだと。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も 救われますと。神様、あなたはなんと驚くべき愛に満ちたお方でありましょう。あの幼き時、お母ちゃん死ぬのは怖いと叫んだ時、人間はそんなに簡単に死なんと私の母は言ってくださいました。しかし今それ以上に確実に真実に現実として主は我が罪すべてあなたの御十字架の御血血潮によって全く死を許し清め、そして死の解決を与えて永遠に死を裁かれない、いや永遠に死を神の祝福の中にあり、そしてその行くべきところも備えてくださって、死を恐れるのではなく主の彼方にある永遠の御国を喜び愛し、そして目指して生きる驚くべき主を約束を与えてくださったことを感謝いたします。今こらえている一人一人がどうか主イエスを信ぜよと、おのが罪の解決はただイエス様の十字架の身代わりであることを心から信じ、主よ、あのイエス様の2000年前に釘付けされたその十字架の上に私の罪はすべて釘付けされ、裁かれ、呪われ、解決していることを信じさせてください。そして今主イエスを、この驚くべき主イエスを信じて、主を本当に前科主を信じて喜ぶことができるよう、また先に召された主を愛する家族と再会する主を希望を抱いて、どうか主を信仰の道を歩ましめてください。お願いいたします。尊きイエス様の御名によってお祈りを捧げ奉ります。では聖歌隊の方に賛美をしていただきます。どうぞ。イエスは神であるのに、大内さん、イエスは、thank you. この賛美をいたしまして、4日間の50周年記念の集会を終わらせていただきます。驚くばかりの恵みなり、この身の汚れを知れるわである。この賛美をいたします。驚くばかりの恵みなり、聖火の驚くばかりの恵みなり、この身の汚れを知れるわ。今どうですかね、素晴らしいですね、王宮、そういう皇居にですね招待されて、園遊会といって有名な人が天皇陛下と ところに行ってお会いする、そして各国の大統領、王様、そういうところに招かれる、そしてテレビや報道され、さまざまなカメラマンが集まるですね、そういう素晴らしい、そういうところは驚くばかりですね、こう人が羨むようなところだと思いますけど、神様の目から見るとこのところが最高の素晴らしいところ、驚くばかりの場がここなんですね。そしてこのイエス様を発見し、イエス様を我が救い主と心に今信じることが、この永遠に全宇宙で最高の、そして驚くべきその事実であります。この賛美、驚くばかり、そういう意味でですね、この賛美を賛美していただいたら意味合いが分かって歌えると思います。ではお願いいたします。
Thank you.
今日ある人は70年、ある人は60年、50年の生涯を送ってこられたかもわかりません。その生涯いかどれだけ人を悲しませ、親を悲しませ、人を傷つけ、そして嘘をつき、神に人に恐ろしい罪を犯したかも分かります。それはあなたの心が一番ご存知なんです。しかし今日、イエス・キリストは、主イエスを信じなさい。今、心の中に、ただイエス様が私の罪の救い主であると、今心の中に私を救ってくださるお方はイエス・キリスト、このお方以外にないと、ただ信じてイエス・キリストの十字架の罪の許しを信じるとき、今あなたの罪は許されます。そして今永遠にですね、裁かれない、永遠に喜んで、そして希望を持って永遠に神と共に、そしてやがての家族との再会の約束を持って生きることができる。これは事実でございます。これは私が言っているので、この聖書が言っています。今心の中にイエス様を受け入れましょう。では黙祷を持って、ありがとうございました。では今日は新しい今藤さん、西村先生、またいろいろと送りますので、またお話しさせてください。岩本さん、ありがとう。岩本さんは時間ございます。ああ、そうですか。
帰る時間
です。ああ、そうですか。はい、読み物ありますから。これ西村先生、今ちょっとこの、あの、ちょっと、あれちょっと西村先生。